公明党代表質問、片山恵子。1、連続立体交差事業化とコンパクトシティ化の展望について。質問、藤井寺駅を中心とした鉄道と道路の連続立体交差化は、交通渋滞の緩和や踏切における事故解消、周辺道路の整備と合わせて、地域経済の活性化にも大きく寄与するものと考えます。過去、連続立体交差事業の推進については、本市の施策の一つとして挙げられていたと思われますが、第6次総合計画及び都市計画マスタープランにおいて位置づけられていますか。答弁、多額な財政負担など、様々な課題があるため、現行の総合計画やマスタープランに位置づけはありません。質問、本市は現在立地適正化計画を策定しています。国土交通省の資料では、立地適正化計画と連続交差事業によって生まれる高架下空間の活用や分断された市街地の一体化は、魅力あるまちづくりに貢献すると述べられています。策定中の立地適正化計画において、事業を位置づけることはお考えでしょうか。答弁、策定中の立地適正化計画に、連続立体交差事業を位置づけることは想定していません。要望、大きな財政負担など課題は多いと思います。国が目指す立地適正化計画に基づいた都市機能の集約等を、藤井寺駅周辺の連続立体交差を核に、一体的に行う先導的なモデル事業としてまとめ上げて、国と府にさらなる支援を求めてはどうでしょうか。我が党も国、府への要望について協力しますので、検討をお願いします。2. 子どものスマートフォン利用と健全な成長のバランスについて。要旨は2つあります。括弧1. 育児スマートフォンについて。要望。デジタルデバイスの長時間視聴が子どもに与える影響について注意を促しております。日本小児科医会において、親のメディアとの付き合い方や、子どもとの豊かなコミュニケーションを大切にするリーフレットが作成されています。参考に本紙の作成もお願いします。括弧2、小中学校におけるスマートフォン等の健全な利用促進に向けて。質問、本紙の子どもたちが SNS や動画、ゲームをする時間が大阪府全国と比較して大きく上回っています。学校では子ども、保護者に対してどのような取り組みをしていますか。答弁、子どもに対しては各校で発達段階に応じて情報モラル教育、専門家による講演会でスマホ、ゲームに潜む危険などを注意喚起しております。保護者には、入学式、参観などで、専門家による講演会の実施、スマホルールや身体へ与える影響を掲載したプリント配布、令和7年度は、三中学校合同 PTA 講座によるデマンドで、スマホと脳と睡眠についての講演の実施の予定をしております。質問、スマホによる健やかな子どもの成長を考えると、乳幼児から小中学生と横断的に取り組まないと難しい問題です。市でプロジェクト対策を作ってはいかがですか。市長にお聞きします。答弁、議員ご指摘のように、横断的な取り組みを行い、 一層の連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。要望、校長先生をはじめ先生方は大変頑張っておられます。さらに市で取り組むことで子どもたちを守れる対策が取れると思います。ぜひ家庭、学校、行政地域が連携し、多角的な視点から取り組みをお願いします。3、アイセル修羅ホールのにぎわい向上のための取り組みについて。質問。令和7年4月にリニューアルしました修羅ホールの来館者数や観光案内や物産販売とカフェについてお聞かせください。答弁。令和5年と比べますとリニューアル後の来館者数は36,628人となり、11,238人増加となっています。物産販売の商品も220点商品を取り揃え、カフェも地域文化の郷土料理開発に取り組んでいます。質問。台湾の高雄市から50人万博に行かれた後、視察研修に来られ、修羅ホールの外観、古墳のジオラマ、市長自らの市のプレゼン、藤井寺観音様の見学等に大変感動されていました。イベントの企画によっては誘致の展開がされます。関西万博での藤井寺市ブースの 3D 埴輪プリンターが大盛況だと聞いております。もっと魅力発信できないですか？答弁。今後、3D 埴輪プリンター体験の実施、ワークショップの開催、夏の期間はせせらぎ、噴水の水遊びの実施、万博には引き続き夏と秋に出展に取り組み、各メディア活用や SNS などで PR を実施してまいります。要望、長谷川氏、辰巳氏による修羅ホール訪問は認知度を高めますので発信をお願いします。ここでしか手に入らない近鉄グッズの販売と、今後様々有効なイベントの開催もお願いします。